皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。
変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。
ピンポンパンポーン。本日の収録は第522話、ソッシーから重大発表あり、本編は学問の神様菅原道真の配信直後に収録をしております。冒頭その配信を踏まえての話が展開されておりますが、皆さん、ぜひ本編突入までお聞きいただければと思います。ピンポンパンポーン。
いやー、よかったね、ソッシー。みんなからおめでとうって言ってもらえて。
いやー、ありがたかったです。本当にこんなにたくさん皆さんからコメントいただけると思ってなかったんで、
ね、
皆さんありがとうございます。
僕多分、はい、ね、何のコメントもないと思ってたけど、結構ついたね、コメント。
リートンからコメントつくだけかなって思って
ました。いや、僕コメントしないよ。だってね、だってもうあれしたじゃん、
エピソードの中でね、
別にエピソードの中でね、ソシザネ君についての誕生祝いはもうしたからさ、うん、まあ、あえてなんか別にリアクションしなくていいかなと思ったけど、
ね、
いや本当に、はい、リスナーの皆さんの中から多くの方々にですね、ソッシーとそのソッシーの子供に対しての温かいメッセージをいただきまして、皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
中にはね、ソッシー結婚してるんだということで、ちょっと、びっくりされてた方もいたように思いましたけれども、本当に、引き続き、この、ね、ラジオ歴史小話、これからもソッシーと一緒に頑張ってやっていきたいと思いますので、はい、ということで、今回はですね、まあ、そんな子供も生まれたソッシーにですね、天下人。
ほう。
こう、日本の天下人といったら、まあ、豊臣秀吉とか、うん、まあ、徳川家康っていう人ね。
うん。
まあ、この二人が有名ですけれども、この二人が、はい、まあ、どんな恋愛事情だったのか、うん、どんな家族だったのかというところ。
はい。
まあ、こういう天下を取った人間がどうだったのかということを知ることによってですね、
うん、
まあ、一平民である我々が、どんな、はい、参考になるかどうか分かんないですけれども、こう、うん、天下人はこうだったんだなっていうところを踏まえて、まあ、なんかね、参考になればなっていうことで、まあ、そういった話をしていきたいんだけど、
うんうん、
まず、ソッシーは豊臣秀吉って知ってる？
豊臣秀吉知ってます。彼は、うん、何ですかね、身分の低い立場から、はいはい、身分が一番高いところまで行ったって言っていいんですかね。
何を、こう、今、身分の一番高いところにっていうところで引っかかったのはなんで、うん、
なんか、天下統一っていうことを成し遂げた、イコール、身分が一番高いところに行ったっていうこととイコールなのか、うんうん、ちょっと迷いながら、
なるほどね、
例えば、天皇様もトップだっていう捉え方もあるわけじゃないですか。
うん、
うん、そう思った時に、ちょっと迷ったんですけど、なので、天下を統一したところまで行った。うん、そんな感じですね。
そんな感じ。なるほどね。
うん、
だからその、うん、いや、でも今、なんで今ね、僕ちょっと質問したかっていうと、うん、結構いい、うんうんうん、いや、その感覚、いいセンスだなと思って、例えば、はい、例えばね、うん、日本においてさ、その大企業を作りましたってなった時に、うん、その大企業を作ったからって、その人って偉いのって言ったら、決して別にさ、うん、そこに身分の差なんてないじゃん。大企業の社長だろうが、うんうん、ソシザキヒロトだろうが、別に身分の差なんてないわけよ。
そうですね。そう、
例えば僕が総理大臣になっても、うん、ソッシーのことを殴っていいわけじゃないわけよね。
う
ん、
そうですね。
このソッシーをね、うん、無知で打って奴隷にして、この野郎って、
うん、
で、働けと、キリキリ夜中まで働け、この野郎と、うん、早く音声収録、なんか自動化、AI ボット作れ、この野郎と、ね。まあこれは言ってはいるけど、はい、まあ、それを無理強いしたりとかね、うん、その身分のさ、うん、そこに、奴隷関係というか、主従関係みたいな、
うん、
現代において。
そうですね。うん、
だから、その今のソッシーの質問、疑問っていうのは、まあ、非常にそういう意味では、そこがクリアというかね、うん、なんかでも、そういうことでいいのかなっていうのは、すごく現代的なセンスで、 そこでちょっと疑問を持ってたっていうのは、なんか、はい、俺ソシ意外と人権感覚とか高いんじゃないってちょっとね、思った感じだよね。
もう、公平さを大事に生きていきたいですよね。
その顔がうざい。今のそのドヤ顔しながらの喋りが本当にうざかったけど、はい、本当にね、皆さんにも、この顔写真だけでも、ツイッターで今度上げようかな。本当にね、今のドヤ顔はすごかった。
うん、で、話をそろそろちょっと一旦、豊臣秀吉に戻し、
豊臣秀吉に戻して、だから結局、偉くなるっていうこと、
うんうんうん、
を、昔はやっぱその分身分が高くなっていくっていうことも当然あった。うん、で、その豊臣秀吉は最初身分が非常に低かったわけだから、
うん、
彼自身天下を取っていく。天下を取って社長になってるんだけど、身分が伴ってない。で、この身分をどういうふうに上げようかっていうことで、彼はいろんな、その貴族とか、あるいは、織田信長が、京都から追い出した足利家、室町幕府の将軍家の、養子にしてくださいとか、こういうお願いをした結果、最終的に貴族の、御設計、藤原氏の中でも一番ランクの高いところの養子になった、はい。
ほ
ー。で、その養子になった結果、めちゃくちゃ、まあ、身分が高くなったわけ。当然それ貴族の養子だからさ、ヒエラルキー的にはもう一番上だよ、もう。ソッシーとか僕が土で這いつくばってへーってしてる側だとしたら、まあ雲の上の人になってったわけだけれども、
はい。
で、そこででも豊臣秀吉は、これじゃあ俺さ、家に帰ったら、その実家がさ、変わっちゃったわけじゃん。その貴族の。近衛さんのところ実家になっちゃったわけだから、実家に帰ったら、どんなに外で偉そうにしてても、実家の中だとやっぱお父さんとか敬わなきゃいけないじゃん。養子にしてもらった
から。確かに。
で、これはうぜえなってことで、最終的に天皇から豊臣っていう、こういう別の、一族を率いていいよと。で、そこが近衛と同じクラスの身分になっていくっていう。
はい。
まあ、こうやって、自分の身分の階段を駆け上がっていくっていうことを、やったわけなんだけれども、
はい、
やっぱりその、今、政治の世界とか、まあ、こういったことで、身分差っていうものが激しい、大変だったっていう話をしたんだけれども、はい、これは何も上の、そんなさ、政治を統一するとか、うん、全国を統一して選ぶられるっていうところには、
うん、
その力とかさ、お金とか、その身分とか、いろいろとややこしいことあるけれども、例えば、
はい、
僕らがね、牛丼屋でさ、どんな食べ方、うん、何をどういうふうにしようがさ、とてもマナーもクソもないじゃん。ところが、
ねう
ん、フランス料理屋行って、箸くれとかって言って、わしは食いながら、うん、これうめえなーとかって言いながら、唾飛ばしながら飯食ってたら、ちょっとそれはどうなの、うん、ってなっちゃうじゃない、
うん。お作法とね、照らし合わせてどうなんですかって。
だから、そういったものは上流階級だけ、オフレンチをいただくわっていう時だけ、うん、関係する話なんでしょと。いうふうに僕らはつい思っちゃうんだけど、うん、これね、身分が下でも身分の差ってあるわけよ、はい、これ、ね。
ほう。
だから、秀吉っていうのは本当の下の下の下だったから、名字もないような人だったわけ、はい。
あ、そうなんですね。
そう。本人は否定してるんだけど、うんうん、多分名字も持ってないような、本当に貧農も困窮世代。あるいは、貧農じゃなかったとしても、まあ、出稼ぎで戦ったりとか、そういったことをやったりしてるけれども、うん本当に、もう最下層から出てきたっていうこと、うん。これはね、多分そうなんだろうなと思われている。で、
はい、
彼が結婚した相手というのが、これずっと制裁としてね、はい、妻として大事にした、ね、おねさん。北の真所と呼ばれたりとか、高大院って呼ばれたりとかする人なんだけれども、この人とは、実はね、だから恋愛結婚してるのよ。
ほー。この、なんか、
ね、ねさんっていう人は、おねは、うん
はい、
豊臣秀吉よりも身分が高かった。
ほうほうほう。
木下っていう名字も持ってたし、
うん、
で、結構その、後々ね、秀吉が偉くなった後に、親戚とか自分の子供がなかなか恵まれないから、親戚の、子供を引き取ったりとかして、養子にしたりとかするんだけど、大体それは、
はい、
その、自分の奥さんの、おねの血筋、縁戚から、連れてきてたりとかするわけ。
なるほどな。
なので、うんうん、秀吉の出身階層よりも、
うん。
おねさんの方の出身階層の方が上だったわけ。はい、 で、うん、上だったこともあって、その結婚に対してめちゃくちゃ反対されるわけ、お母さんから。その、秀吉から見た義理のお母さんね。
秀吉の義理のお母さんっていうことは、確認をすると、お姉さんのお母さんってことで合ってますか？
そうそう。OK。もう一回ね、じゃあちょっと登場人物を、もう一回改めますと、最下層の身分にいた秀吉がいました。
はい。
で、その秀吉と、ちょっと上の身分のところにいた、お姉がいました。うん、で、この二人が恋愛しちゃったわけですよ。
うん、
で結婚したいわ、私たちってなったけれども、うん、これ大体、まあ、身分の低い方がさ、
はい。
なんか、クレームつけるというよりかは、うん、身分の高い方のオネのお母さん、うん、秀吉から見たら義理のお母さんに今後なろうという人が、いや、あんなところと親戚になるのちょっと、って、こうなっちゃう。
はい、はい。
まあ、今の時代もね、まあそんな身分差によってっていうことはないけれども、当時はね、うん、今から500年以上前の話ですから、
うん、
そうなってくると、500年以上前は嘘だな、500年ぐらい前の話なんで、うんうん、はい、そうなってくると、やっぱりこの身分の壁っていうのは、やっぱりそういう仮想身分でも、やっぱりちょっとあるんだよ。だからこそ、秀吉とオネは、
はい、
二人の恋愛、この気持ち、この身分の差なんて関係ないということで、二人は無理に、こう結婚する。で、こう、オネの兄貴。
はい。
オネの兄貴が、じゃあ俺、秀吉と養子縁組するよと。秀吉と、同じような身分で、秀吉がね、身分を引き上がるようにしたりとか、うん、そういうことをするよ、ということも言ったりと、秀吉をね、自分の、こう、義理の弟にして、
うん、
そしたら身分引き上がるでしょ、みたいな。
うんうんうん、
まあ、こういったことも悟したりとかして、最終的にお母さんもね、折れて、二人が結婚するということになったので、
うん、
秀吉は終生、このオネっていう人を大切にして、
うん、
まあ、オネと秀吉の間には子供はできなかったんだけれども、こう、オネがね、自分の親戚から子供を連れてきたりとか、うん、あるいは、自分の親類縁者から、こう、武将を育てたりとかして、
うん、
で、秀吉が戦場に行って不在の時にはお家を守ったりとかして、困った時にね、秀吉が偉くなった後もいろんな相談に乗ってあげたっていう。
うん、
こういったことで、やっぱりこの、内助の功って言ったらちょっともう古い言葉になっちゃうかもしれないけど、やっぱ、配偶者に、やっぱいいパートナーと巡り合うことが、うん、秀吉のね、
うん、
こう成長を支えてったと思うし、
うん、
今出たようにさ、兄貴が、
うん、
義理の兄貴が、秀吉から見た義理の兄貴が身分を超えるために、はい、じゃあ俺の養子になったらいいじゃんって申し出てくれた。これ、やっぱ彼のね、その後の、偉くなっていくときに、あ、うん、困ったら養子になったらいいんだっていうヒントを与えてくれたのかもしれないと思うと、
うんうんうん、
この恋愛結婚というのが日本の歴史を動かしたと言っても、うん、まあちょっと言い過ぎかな。言い過ぎなんだけど、なんかそんな気を感じました。
うん、
で、今回はね、これぐらいにしますけれども、次回に、秀吉の偉くなっちゃった後ね。
そうですよね。
どうなるかな。人間偉くなっちゃった後どうなるかというところについてご紹介していきたいと思います。